はい、ART のチューブ MP スラッシュ C、スラッシュ読まなくてもいいかもしれないですけど、まあ一応スラッシュって書いてますんで読んでおきます。チューブ MP スラッシュ C を入手しましたんで、早速、シュアの SM58 をつないで、どんな音で撮れるのか試しております。こちらのチューブ MP スラッシュ C アウトプットでインストラインの切り替えできますんで、今の段階ではラインに設定しまして、スタインバーグの URRT2 の、背面にあるライン入力につないで、収録してます。だからこれで間違ってないと思います。で、チューブ MP スラッシュ C の方の設定ですが、これじゃあ入力ゲインが、ノブはねなんかカチカチっとちょっと引っかかりがありまして、ノブを最大にの1個と弱いところにしてます。で 20dB の増量ボタンありまして、一応それオンにしてますんで、だいぶ頑張ってプリアンプに頑張ってもらってる状態だと思います。それがこれでもね、喋りの声、まあダイナミックマイク58やからかもしれないですけれども、入力ゲインのそのレベルメーター代わりについてる4つの LED は、まあ左端の1個が青く点灯するかしないかで、もうクリップには遠く及ばない感じですね。で入力設定してます。で、その次にコンプリミッターのセクションがあるんですけど、今リミッターで、使ってます。でスレッシュルド、これマイナス6デシベルぐらいにして、まあ、声がでっかい時に、まあ、左の方にビヨンビヨンと、多分まあゲインリダクションですよね。オレンジと赤の2つが主に点灯消灯する程度の位置、時々3つ目がチラッと光るぐらいにしてます。これでまあまあまあガツリと抑えられてる感じですよね。一応リミッターなんで、アタックタイム1ミリセコンドになってます。これ固定みたいですね。でコンプにすると、20ミリセコンドかのアタックタイムになって、レシオはね何倍だからあレシオは、リミッターで11対1、コンプで2対1になってたと思います。ここの設定はこの切り替え段階的にしか切り替えられません。スレッシュルドだけはちょっとノブで、これもまあざっくりですね、ざっくりだんだんの引っかかりがあるんで、ちょっと中間はできない、できてるかもできてないかわからないですけど、一応今んとこマイナス6っていう刻印のあるところに合わせていい感じなんで、それで使ってます。でリリースタイムスピードって書いてあるんで、多分これがリリースタイムのことやと思うんですけどね。これでもう段階的にスイッチのオンオフを使うことで切り替えは可能です。今このセッティングで、すいませんね、ファーストってなってますね。そのリリースタイム早め、になってますのリミッターで、使ってるのがこの声と、これちょっと今からコンプに切り替えてみますね。はい、これでコンプ に切り替わったんで、レシオは2対1でアタックタイムが20ミリセコンド。ちょっと大きい音、アタックはちょっと滑り込める余地が残ってるんで、より自然なそのダイナミクスが声に感じられるのか感じられてるとありがたいです。一応波形はまあまあ明らかに幅の広いところが現れ始めたんで、アタックの 流れて収録されてしまってる部分はあるのが間違いないですね。だからまあどっちがええか好みなんでしょうね。ダイナミクス、まだ一応2対1とはいえ、ある程度は抑え込んでくれるでしょうから、僕はどっちかな。まあちょっとこの辺は使っていってみて、おいおい、まあ歌う時またでっかい声とちっちゃい声のね入り混じったソースになるでしょうから、そういう時にねどっちが聞きやすいか、あと処理しやすいか、ちょっと判断は保留としたいとこですね。ちょっとコンプレッサーも切ってみますね。はい、これで今コンプリミッター一切かかってないんで、オリジナルのチューブ MP が多分これに近い、音になるんやと思います。で、この真空管を通った音声の信号が、URLT のライン入力からパソコンに流れて、これが録音されていると。で、このコンプがない状態の声が、自然かどうか、あとは聞きやすいかどうか、僕はあんまり聞きやすくないんちゃうかなって思うんです。ライブとかで、BA さんがあまりコンプをかけてない、演奏、歌なんか聞いてると、なんか耳障りな音がバーンと入ったりとか、ささやくような歌で聞こえへん、上の演奏に埋もれて聞こえへんやんけみたいなことがよくあったんです。でその辺のちょっと身の回りにおる人には不満を漏らしたことがあったんですけど、実際に実演できるようにちょっと今に道具を揃え始めました。はい、これでPA でコンプをかけてもらうことが毎回適切に伝わってセッティングしてもらえるんやったらいいんですけど、もうねいっそのことボーカリストさん、またマイクで収録する楽器の人ね、アコギなんかプリアンプついてないアコギやったらマイクで拾わなきませんから、そこにはやっぱりプリアンプ、マイクはもちろんプリアンプも自分で用意して、ある程度自分の音はここやねんっていうところ、マイクを拾うところまでは、責任持って音作りした方がええと思うんです。でその時に、やっぱこういうマイクはもちろんプリアンプなんかも重要になってくるでしょうし、でそこにコンプをかまして、余計な、ね、音の強弱は減らすようにしておく方が安定して聞いてもらえると思うんですけどね。そこをね、そのダイナミクスの方が大事なんじゃんってね、せっかく繊細に弾いてんのが伝わらへんやんけっていう意見ももちろんあるでしょうけど、物理的にね、弦一本で弾いてる時と6本全部ジャラーンって鳴らした時には間違いなく音量差っていうのは出てくるわけでね。でまた6本全部鳴らすのにもう力加減で音量って随分違ってきますからね。そこはある程度コンプなりリミッターで抑えて、ある程度の以上の音は大きくならんようにする。でもその聞こえてくる音量は大きくなくても、そのギャーンって鳴らしてる圧迫迫力っていうのはちゃんと音になって伝わるはずですんでね。そういえばリミッターね、忘れてましたんで、ここで一回リミッター復活させます。これで今までちょっとね、一時リミッターなしで喋ってましたけど、ここからその聞きやすさが、どう変わってるかをね感じてもらえたらちょうどいい素材になって るかな、なるといいんですけどね、うん、まあまあそういうことで、とりあえず、まあ、コンプリミッターがついてるのは欲しかった、うん、でやっとそれを手に入れました。であとあれですよね、その実際真空管を通ったことでの音色変化もあのちょっと確認したいんで、ここで一回、URLT のマイク入力に直接58を通した状態に切り替えたいと思いますんで、ちょっとお待ちください。はい、じゃあこれが、URLT2 の、インストの入力やね、フロントパネルの入力から入れて、ゲインのレベルはちょっともうノブマックス、ほんでこのね URLT の特徴として、ニーブのトランスがついとるんやから、せっかくなんでトランスも入れて声を取ってます。この声がまあ MP チューブ MP スラッシュ C の音とまあどれぐらい違ってるもんかっていうのは、やっぱ馬力がやっぱ全然ちゃうね。やっぱプリアンプ、単体で別に追加するっていうのは大きいな、うん、これまあまあこれと比較ね、声の雰囲気が比較になればいいかな。まあちょっとこっちはあのコンプやらついてないんで、そのまんま直で、58を、ケーブルでつないだだけ、そのままパソコンに USB でつながってると、それがまあ、こんな違うんやなっていう感じで、比較のために別に撮ってみました。どうでしょう。はい、これで、またちょっと ART のチューブ MP スラッシュ C の音に戻ってます。これもラインイン、ラインアウトから出してラインイン、URLT2 のラインインに入れた音ですね。で、さっきのね、あの URLT 直のやつ音は、まあ、コンプがハード的にはついてないんで、そのまま収録して、今また、チューブ MP のリミッターがかかった状態。せやが音色とはまた別にね、その音量の増減のニュアンスにも違いは出てるはず。わかる人にはわかる。まあまあまあ、僕もとね、随分わからん時期が長かったんで、そこがわからんからで、ね、恥じることはないと思いますんでね。ああ、そうなんや。これがコンプリミッターありなしの違いなんや。で意識して聞いてもらえれば、またあのなんか手がかりがつかめると思います。で、まあその話は置いといてですよ。このチューブ MP スラッシュ C のアウトプットをインストにも切り替えられるんで、ならばということで、URLT のトランスですよね。これをつながないわけにはいかないなんてふと思っちゃいましてね。ちょっとそのだから、まあなんやろ、あの音楽的な音の汚し方みたいなことをね、あの言うみたいなんですけど、まあ、トランスがあってそこを信号が通ることで、ちょっと倍音が付加されて、まあ、歪みというほどにはザラザラにはならんけれども、ちょっと雰囲気変わるっていう変化があるはずなんです。で、それと同様に、まあ、チューブ MP にも真空管入ってますんでね。だから真空管の音色変化に、ルバート・ニーブデザインのトランスによる音色変化を重ねてみようかと思いますんで、ちょっと待ってくださいね。はい、これが ARLT の、ART のチューブ MP スラッシュ C のアウトプットをインストにして、スタインバーグ URLT2 のインプットをいっちゃん、フロントパネルの チャンネルのハイ G ハイ Z っていうまあギターつなぐときにインピーダンス合わせる機能をオフにしてつないでますんで間違ってないと思う。これでチューブ MP の真空管の影響とトランスロバートニーブデザインのトランスを両方通った音が取れてるとより音楽的な音なはず。まあただの喋りなんですけどね。だから歌撮るときにこのセッティングで、撮ってやると、ええ音、歌っぽい歌っぽい声で撮れるん撮れてるんちゃうんかなって思います。わからん、どうやろう、ええんかなこれね、違い出てますかね。わあ、まあ多分微妙な違いプラス微妙な違いとは思うんですけどね。まあちょっとまあ、ちょっとつなぎ直してなんじゃかんじゃじゃちょっとあれなんでこの再生位置ちょっとずらして聞き比べてみてください。多分まあまあ、大きい声で聞いてヘッドホンで聞いてもらえればおおなんかちょっとちゃうでぐらいには思ってもらえると思います。まあどれがいいかはねその人それぞれなんで、意外と真空管はいらんな、まあ、トランスだけでいいなとかね、トランスもいらんなとかね、そうやったらまあディープリーだけでもう良かったりします。僕も以前やった時喋りにはトランスなしのディープリだけでええかなって思ったことありましたし、トランス通すことによって、ちょっと違ってくる存在感が増しますんでね。多分まあ伴奏があるオケの中に声が入って埋もれないようにするにはやっぱトランス通した方が存在感あったかなっては思いますんでね、この音色変化、これが本物のオーディオのオーディオって言ったら変やな、なんやろその録音した音声やっていう、ことなんかもしれません。ね、時代はデジタルの機材の時代に突入して、もう2、30年経ってますから、あれですけど、そのデジタル機材に囲まれてるわけですけど、それでも、アナログ機材がやっぱり使われてるっていうところには、ね、デジタルの技術ではカバーしきれない何かが、あるんかな。ありのままで取れすぎるのも実は物足らんというわがままが求められてるのかもしれんなとうっすら思ったりしますけど、それが正解かどうかは知りません、まあまあ今回手に入れたチューブ MPによってそのマイクの信号に真空管の増幅がかかって、ほんで、そのディープリも通ってしまってるんですけどね。まあディープリはあまりその音色の変化がないことで、有名なんかな、それがまあまあいいっていうことにされてますんで、その後ですよね、トランス、ルパートニーブデザインのトランスが、いい仕事をしてるはずです。だから一応この音で、今回の音声は終わりたいと思います。ちょっとね長々と喋ってしまいましたけれども、最後までお付き合いいただきましてありがとうございました。それではまた。